ファンだったのにがっかりです。そんなことを言う人は、ファンだったことのない人。ファンだった過去を今捏造し、ダメージを与えたいだけ。本当のファンはもっと具体的。本当のファンを舐めるな。本当のファンは嫌いになるのに時間がかかる。本当のファンは言葉もなく、目を伏せ、そっと立ち去る。本と雑談ラジオ。
はい、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
こんにちは。歌人の増野浩二です。今日は、ツイッターでちょっとだけバズったファンっていう詩を読んで始めてみました。
これはラサール石井さんが言ってたやつを詩にしたんですね。
というわけじゃなくてですね、はい、ラサールさんも読んでないですけど、そんなことおっしゃってました?
言ってて、その直後にその増野さんのツイートがあったから、増野さん、ラサールさんのツイートに感銘受けたのかなって思ってましたよ。
全然そんなことなかったです。なんか僕が書いたきっかけは、単にほら、江口久志さんとか、あと漫画家のもう一人の人。
はい。
が、杉浦さんでしたっけ?違う。やわらの人。
ええ。
もうダメ。固有名詞は出てこない。浦沢直樹さん。
はいはい。
が、なんかすごく非難されてたんですね。
ええ。
ファンだったけど、もうやめますみたいな。
ええ。
それで書いた詩なんですけど。
あ、そうなんだ。
ラサールさんがそんなに似たこと言ってました？
ラサールさんがね、その、浦沢直樹さんの、について書いてるのを引用して、こう言ってるんですよ、
うん。
これは彼らの常套手段。私も言われたが、私にファンがいるはず、いるはずないのでバレバレだった。はずが巣になってるので、僕
は言われたん
ですよ。私にファンがいるはずないのでバレバレだったって言ってて、なんて有名人なのにファンがいないってことをきっぱり言うなんてかっこいいって僕はね、すごい、感銘を受けたんですよ。
なるほどね。まあ、だからサルさんにファンがいますよ。
声がね、割れてるからマイク近すぎるんじゃないでしょうかね。
そうなのか。
あ、ちょっと遠すぎる。小さい。
マイク全く変えてないんですけどね。
今大丈夫です。なんか持つ場所、持ったりなんかいじったりしてなかったですか？
わからない。どこら辺から聞けなかったですか？
いや、もうこの、僕が指摘する直前だけです。
ラサールさんのは僕は存じなかったんですけど、僕、がっかりですって言われる気が長いんですね。
なるほど。
河合さんもそう書いてくださってましたけど。
うん。
それで、僕の睨みでは、ファンじゃない人がそういうこと言うの。
はい。
ダメージ与えたくて、ずっとファンでした。だけど嫌いになりましたっていう言い方をすんの。遡って。
はいはいはい。
で、本当にファンだったらさ、もうちょっと、マスノさんのテノリクジラをすごく愛読していましたとか言うの。
そうですね。
そうじゃない人たちは、基本的には嘘なの。
ああ。
っていう、ずっと僕が長年考えてきたことを書いてみたんですけど。
はい。
そしたら、僕、その直前にね、センチメンタル岡田くんっていうミュージシャンとちょっと久しぶりに会って話したんですよ。
ええ。
その時に、バズる言葉って信頼できないって話をしたんですね。もうバズるような言葉なんて全くこうなんて言うんだろうな、浅はかだからバズると思うし、いいと思ったこと、いい言葉なんかないって断言して、直後にこれがバズりました。
なるほど。どのくらいバズったんですか？
まあでも大したことないんですよね。3460リツイート。
おー、すごいじゃないですか。ラサールさんはね、1708リツイートだから、増野さんの方がバズってますよ。
あと、ハートが7686。
おー、ラサールさんはね、ハートがね、5431だから、マスノさんの方がバズってますよ。
そうか、まあでも、3000人がもしリツイートがだとしたとしてもね。
はい。
お金を払う人は10分の1と言われてるから。
はい。
もしこれが商品だとしても300部ですね。
なるほど。
なんかちょっとスカイプだとやっぱり返事までに曲がって変な感じですね。
まあ慣れていくよりしょうがないですよ。
なんかこう南極料理人の登場人物になった気持ちですよ。
お
お。南極料理人ってあの南極から電話するとこんなじゃなかったです？
まあ見たけど覚えてないですね。
そうですか。ちょっと僕すいません、前回の放送、本当雑談ラジオの前回第何回でしたっけ？
103回ですね。103回。はい。
聞き直したけど、すごくつまらなくて申し訳なかったですね。
まあ、
ちょっと苦痛でした。
そんなに気にしてたと思って、ちょっとびっくりしましたよ。
あと僕、あの時放送の後に小泉さんにちょっとカットしてほしいとお願いしたとこがあったじゃないですか。
はい。
ちょっとこう、フライング的に喋っちゃったので、ちょっとすいませんけど、ってお願いしたとこがあったんですけど、なんか小泉さんがちょっと聞いたけどないとおっしゃるし、僕も、あれ喋ったの違ったかなと思って、まあ、公開しちゃったんですけど、聞き直したらね、やっぱりね、フライングで喋ってました。
どこだか僕見つけられなかったんですよ。
ごめんなさい。そのね、まず前半で僕がずっとお金の話をしていて、お金の話が終わる直後ですね。
そうか。
でも、もうしょうがないのでいいです。はい、もうね、ちょっとね、お金の話のところからね、その、僕がフライングで喋った、ところまで全部カットしたいぐらいなんだけど、もう我慢します。なんかもう、しょうがないんで、カットするとほぼ喋ってないみたいな番組になってしまいますからね。
まあ僕はね、まあいつものように気持ちよさそうに喋ってるからいいと思ってましたよ。
いや、あのね、小泉さんが僕にすごい気を使ってるんですよ。
あ、そうっすか。
うん、僕がずっとお金の話をしていて、こう困窮したかわいそうな感じなのね。で、小泉さんがそれに無限にはできないから、こう、気を使って喋ってることが、普段と違いました。
そうでしたか。とりあえず、
ちょっと申し訳なかった。ちょっと、なんかね、友の会ならまだ、こう、わざわざ聞く人しか聞かないからよかったけど、あの番組初めて聞いたらもう二度と聞かないと思うな。
ああ、残念。
僕だったら。
うん。
残念。ちょっと前回よりも会話の間が空いてません？ Wi-Fi のせいかな、
しょうがないですよ。やっぱちゃんとほら、クロストークになると聞き取りづらくなるから、
うん。
そういうもんだと思って喋るしかないですよ。
間を置こうとしているの？
うん、まあ、ちゃんと聞こうと思ってるんです。
なるほどね。
はい。
じゃあ、いつもあまり聞かないで次の話をしようとしてるんですか？
いや、いつもはこうして、機械通してないから、顔も見れば、口元も見れるじゃないですか。だから、そんなに耳を澄まさなくても理解できるってことですよ。
なるほどね。そうか。まあ、仕方がないですね。こんな状況下で小泉さんはどんな生活をお過ごしだったんですか？
ですね、子供がね、具合悪くなっちゃって困ってるんですよ。そんでね、夜すごい早く寝るのはね、いいんですけど、下の女の子が、2歳の子が熱出しちゃって、夜8時とか7時半過ぎぐらいに寝て、今日もひどかったですよ。ここ2日間連続5時10分とかに起きてたんですよ。今朝はもう4時半に起きましたよ。
熱があるのに？
熱があるのにすっごい元気なんですよ。
困りましたね。
で、そんでね、なんか声もね、ガラガラで、前からふざけて、みたいな、なんか、あの、エクソシストで悪魔がついたみたいな声で喋ってるから、またなんかふざけてんのかと思ったら、どうやら本当に声が枯れてて、そういう声しか出さないんですけど、普段からその声聞いてるから、あんまり怖くないんですけど、心配にならな、気持ちが湧かなくて、それでね、そんな声で、昨日もね、喉が痛いってすごい言ってたんですけど、喉痛いって言うのを、もうずーっと喉が痛い、喉が痛いって言ってるし、他の言葉もずーっとベラベラ、ベラベラずーっと喋ってるんですよ。
上のお兄さんに移ったりしないんですか？
あ、上の子がね、先に、あの、溶連菌っていうのに保育園でもらったみたいで、かかって、で、それが先週で、水木、火曜日早退して水木保育園休んで、その時は下の子は元気だったから、また溶連菌をもらって遅れて出たのかなって思ったら、どうも溶連菌は陰性で、他の、アデノウイルスとか、そういう子供のかかる感染症も全部陰性だったんですよ。
そうでしたか。
小
山の風はすぐね。そして、大人に移ると最悪ですからね。
もうね、本当にね、完全に濃厚接触してますよ。
新潟ではあれですか、新型コロナウイルスはどんななんですか？
30何人みたい、33、4人じゃないですかね。
そうなのか。杉並区ももう感染者がいるし、だいたい工藤官九郎さんが感染しちゃったじゃないですか。
ねえ。
あれってロフトグループのロフトヘブンで移ったそうですよ。
あ、それもね、僕はもう本当コロナのニュースに夢中で、もういろんな情報をもう調べまくって、それでね、もう毎日一本ずつ映画見てたんですけど、今もう家で映画何も見てないんですよ。
コロナ情報に夢中すぎて。
そうそう。だから、もう映画以上の現実が起こってしまったら映画を見てる暇がないんですよ。
本当にね、あの、ゾンビものみたいな感じになってますもんね。
そうそう。だから、これは映画見たい気持ちはなくはないけど、映画以上の体験だって思ってね、しっかり受け止めようと思ってるんですよ。
そうなのか。なんか、工藤さんが感染したロフトヘブンって一度だけ行ったことあるんですけど、渋谷の隅っこにあって遠いんですね。本当に人数そんなに入んないようなちっちゃな小屋で、その当日はお客さん50人だったそうなんですけど、まあ、それで結局ロフト あの代表の人は解任、自分で辞めたんだよね。
会長を。
平野さん。
そう、その辺も見てますよ。
大変でしたね。
ねえ。
工藤さんなんて演劇の演出できないし困りますね。
そう。
あとは映すのがね、自分から映っちゃったら、申し訳なくてね。
いやー、もうね、志村けんさんもね、もう志村さんのことを僕はもう全然追っかけてもないし、映ったとかなくなったって聞いた時もそれほど、気持ちには来なかったんですよ。でもね、ちょっとなんか弾みで動画見始めて、8時台全員集合の動画を見たらもう止まんなくなっちゃって。
それ面白くて？
いや、もう懐かしくて、僕はドリフ禁止で育ったんですよ。
僕もですよ。
一丁目一丁目、ワーオーとか東村山音頭も友達がやってるのを真似してやってたんですよ。
小泉さん、まさに私と一緒ではないじゃないですか。私たちの共通点。
そう、親戚ん家に行ったら見れて、その時はもう画面にもう顔を突っ込むぐらいな集中力で見てたんですよ。
僕はたまたまなんかこけそうになった時の僕の姿を見て、父の会社の人が来てた日で、子供はみんなこれをやるよねって言ってて、なんか知らずにドリフの真似をしてたらしいんですけど、だから知らなかったわけですよ。見てなかったから。
友達の真似はしたかったんですか？友達がやってるのを見て。
友達のは見ては知ってはいたけど、友達の真似しか見たことなかった。 で僕はそのクラスの中のポジションとしてはそんなの真似ないタイプだったから、
まあ、だって特にその時は興味もなかったんですか？
なかったし、だってピンクレディとキャンディーズの区別がつかなかったんだもん。
僕は興味はあったのに禁じられてたからものすごい渇望があったんですよ。
そっか、僕その辺ちょっとおかしくて興味もなかった。普通親が禁じたらこっそり見ればいいじゃないですか。
なかなか見れるもんじゃないですよ、一人っ子だし。
でもなんか僕はそういう意味では探求心が少なかったのかもしれません。
そうだからね、それで志村さんの見てたらもうなんかもうね、ずっしりきてね、ああ俺は志村さんをすごい大好きだったんだって思ってね、
そうだ
ったのか、ちょっと切なくなっちゃいました。でもその後のカトちゃんケンちゃんとか、
うん、
ドリフ大爆笑とかはそんなに興味ないんですよ。
なるほど。僕はそのわざわざツイッターにもメルマガ日記にも書けませんけど、
うん、
まあ本当に見てなかったので、
うん、
だからやっぱ人が亡くなった時に悲しい存在がいるっていうことは、
うん、
ある意味幸せな人生じゃないかっていう短歌を読みましたよ、この間。なんて言うんだろう、もちろん亡くなったことがいいことなんじゃないけど、亡くしたら悲しい人が多いほど良い人生とあなたが言ったっていう短歌なんですけど、まあ確かにそれで僕はちょっともこう聞いてこないところがあるから、そこでやっぱ悲しめる人の方がね、人生としては豊かなのかもしれないなと思いました。
そうですね、うん、僕はヒゲダンスと東村山音頭がとにかく好きでしたね、
うん、
だからそれがヒゲダンスの音楽で多分初めてファンクを聞いたんですよ。
そうだったのか。
そう、
まあ、私たち世代一緒ですからね、学年が一緒なんです
ね。そうですね、
うん、
そうだからね、でもね、でも正直それひょうきん族が始まった時はもうドリフに興味をあんまり持ってなかったですし、たけしの方がずっとなんか、まあその時々でね、そのヒゲダンスとか東村山音頭の時は志村志村って志村が見たいってもうすごい思ってたんですけど、もうたけちゃんマンとかは毒ガスだとか、そっちの時はもうたけしたけしになってたんですよね。
なるほどね。
そうか。
私はそれもないからな。元気が出るテレビに出たくせに、全然見てなかったから。そうか。
まあ、元気が出るテレビはね、もう、たけしじゃなくて、高田純次とかね、メロリン級とかだったんですよ。
メロリン級は山本太郎さん？
そう、大好きでしたね。
テレビね、ある時点から見てるんですけどね、やっぱ子供時代の見てないのの喪失感は大きいな。
そうですね。
そう
だからね、僕は最近もう死ぬ前に過去の名作に触れておこうと思って、本とか映画とか触れてないのを見てるんですけど、すごいいい、今日ね、やっぱ前回やっぱお金の話とかあんま良くないなって思って、本の話をしなきゃいかんって思ったんですよ、僕も。
まあね、だから前半は無駄でした。申し訳なかったです。
でね、だからといって、今そういう名作を読んだからどうかというと、やっぱ若い時とか多感な時期に読んでないとあんま意味がないってことにすごい気づきましたよ。
まあ、まあ、それはそうですけどね。でも、なんだろう。僕、例えば、キング・オブ・コメディっていう映画を、
はい。
つい最近見たんですけど、
うん。
ジョーカーを見る直前に見たんですけど、
うん。
でも、見ててよかったな。だから、ジョーカー見た時の僕の印象は、
うん。
あ、僕はキング・オブ・コメディの方が好きって思ったんです。
はい、はい。
で、もちろん、その、ジョーカーの、価値っていうか面白さもすごくあると思ったんだけど、
うん、
うん、僕はキングオブコメディってイケシャーシャーとしててすごくいい映画だなと思ってるんですよね。で、それも、
まあ、僕が言いたいのは、うん、やっぱりね、こう人生にの歩んでいくときに、
うん、
近くにそういう 名作があると、
うん、
より豊かになったんじゃないかってことなんですよ。
まあ、でも
終わっていくのに、
うん、
今さら傍らに置いてもしょうがないなって思いです。
どうなんだろう。でもまあ例えば小泉さんが今から例えば古典的な小説を読んだとして、それはそれなりにあのまあ子供の時読んだのとは違うく なってしまうと思いますけど、いいんじゃないですかね。
まあだから何が一番良くないかというと全く触れずに過ごすことなので、しょうがなく、うん、読んだり見たりはするんですよ。
なるほど。まあでもその確かに子供時代に例えば小泉さんのお子さんがね、
はい、
今の時期に見た映画とか見たテレビとか、まあそれはちょっとそれこそ今だったら YouTuber を見てる子供たちとかね、やっぱかけがえのないものでもなんか人生の根幹をなしてしまうのかもしれないと志村けんさんのことをみんなの発言見てると思っちゃいましたね。
そうですね。特にあの台湾の大統領がねすごいメッセージを発してて、
うん、
志村さん素晴らしかったんだなって思ってねびっくりしました。
そうだな。
日本語で打ってるツイッターを台湾の人、
まあもう日本語の
誰かが翻訳したのかもしれない。
そっか、日本のタレントだけど向こうに影響力があったってことなんですね。
あ、僕ね、かなり2000年前後にね、毎年のように台湾行ってた時期があるんですよ。
うんうんうん、
そしたらね、向こうの人本当にね、ドリフあじゃない、やっぱ志村加トちゃんみたいな むちゃくちゃく親しんでましたよ。
そうなのか。まあ小泉さん、でもせっかく今家にいるって感じなんですか？
今ね、アパート、仕事場として借りてるアパートです。
あ、そうなんだ。お店を閉じた後はどんな感じなんですか？
お店閉じて、閉じっぱなしですよ。しかもね、店の隣に、ちょっとしたプレハブの事務所があって、
うん、
そこをね、旅行代理店が借りてくれてたんですけど、
うんうん、
このコロナ騒動で出てっちゃいました。
あ、この間お邪魔した時確かに旅行代理店が入ってましたね。
そうなんですよ。 そこがもう本当にね、今仕事が全くないっつって。
確かに旅行しないか、確かにね。
そう、4月で出て、3月末で出てちゃったんですよ。今、子供がそこで、三輪車とか乗って遊んでます。
なんと、阿佐ヶ谷夜の昼寝も4月いっぱいで閉じるそうですよ。
ねえ、3月いっぱいじゃなくて4月いっぱいなんですね。
まあ、半年休んで、
うんうんうん、
再開するかなくしちゃうか考えるんだって。
まあ、その間じゃあ家賃は払うってことなんですね。
この辺はよく詳しく聞いてませんけど、そんなことになってしまうとは。
うん、でもね、多分あれですよ、助成金もらえますよ、あの30万円の収入がなくなったっつって。うちもね、だから家賃収入がちょっと減ったから、
うん、
ちょっとはもらえるんじゃないかなって思ってたんですよ。
そうですね、申請はした方がいいんだろうな。もう本当に苦手で、
まあ煩わしいですからね。
でも僕がミッションでやってるのは軽井沢の山小屋を売るために、
はい、
いろんな書類を取り寄せたりとかしていて、
はい、
昨日もちょっとその書類を軽井沢の不動産屋さんに送ったとこなんですね、
はい、
来週やっと契約ができるかもしれないので、
うん、
来週進むまではちょっとコロナ、新型コロナウイルスにかかるわけにはいかないですね。
そうですね。
なんかもう、ちょっと自分自身がかかるのはいいけど、人に移して死なせたりするのは本当に困るな。
恐ろしいですね。
そう。それが今、だから工藤さんとか本当に気の毒で、仕事仲間とかいっぱいいるだろうしね。
ねえ。
あとほら阪神の選手がさ、
そうですね、
あれもなんかいろいろ言われてるじゃないですか。ただの
大変な楽しそうな合コンをしてた。
そう、ただのディナーではなくて、
ええ。
もっと
この、まあ、そこはわかんないですけどね。
わかんないけどね。濃厚で楽しそうな会だったんじゃないかと言われてるじゃないですか。
うん、まあ、濃厚接触の意味がね、どうなんでしょうみたいな。
そうすると、急になんか同情できなくなってしまうというね。
ああ、僕は同情しますけどね。
そう。なんか、でもあれだね、感染するってもうここまで来ると僕、運だと思うんですね。
はい。
だけど人って運が悪くて病気になった人のことを差別するっていう構造があるんだって。
へぇ。
なぜかっていうと、自分はちゃんと感染を防ぐ工夫をしてると。うん、あいつはしてなかったから感染したんだと思いたいんだって。
なるほど。
で、交通事故もそうなんだって。交通事故も、あいつは何かミスしたから交通事故にあったんだ。俺はちゃんと運転してるから合わないって思いたいんだって、人間の心理って。
はあ。
だから、運悪く何か事故にあったり、悲劇の、渦中にある人のことを悪く思う心理が働くらしいんだよね。工藤官九郎はなんか悪いことしてたから移ったんだよって思いたいわけ、みんな。自分はちゃんとしてるから移んない。うん、大丈夫って、うん。でも僕は運だと思うんだよね。
そうですね。
ちゃんと運転してても事故るときは事故るし、感染工夫してマイクしてても映る人は映ると思うから。
そうですね。
ね。なんかこんなゾンビ映画の中みたいな、僕がもうちょっと前に小泉さんと一緒にあの夜の昼寝の映画で撮った、僕だけが生き残ってしまう映画を撮ったじゃないですか。
はい、そうですね。ね。
あんなのがもう今見るとシャレにならないですよ。
感染症の映画でしたね。
僕だけがキスが嫌いだから生き残ってしまうというね。だけど、羽生結弦さんとか、田山涼介さんとかもみんな亡くなる設定でね。
そうです。
ああ、もう、でもなんか僕、そんなに今生きる未来の希望を持ってないから、
はい。
移ったりするときに、いや、行きたいとか思わなかったらどうしようっていうのがまず僕の今の気持ちです。
なるほど。
小泉さんとかは家庭もあるし、生き延びなくちゃと思うじゃないですか。
まあ、そうですけどね。
やっぱそういう生き延びなきゃって思う気持ちが免疫力になるから。
まあ、もうかかったら、かかりたくないっていうのが一番ありますよね。嫌だなって、
うん。ね。
絶対かかりたくないですね。そんなこと言ってるとかかるんですよね。呼んでしまう。
もうでも、インフルエンザとかも去年年末かかっちゃったんだけど、
お
う、もう病院行ったら、運ですねって言われて、うん、ウイルスはどこにでもあるからうつるんですよって言われました。
なるほど。
この放送もね、とりあえずこんな形で一応再開できて、まあまあですけど、
そうだからね、人がこう会って会話するのも今は、危険だって言われてますよ。
だって一対一だって分かんないもんね。
ねえ、だからね、僕もネタ出し会をね、ああ、そうだ、あ、でもまだ言わない方がいいのかな。ちょっとね、めでたいことがあって、弟子の一人が、あ、漫画がね、ちょっと賞入って、発表したいんですけど、まだその本自体が出てないから、ちゃんと出たらしっかり伝えますね。
よかったじゃないですか。
そう、ネタ出し会でずっとお世話になってる、僕もお世話したりなったりしてる関係だから、そのネタ出し会が今ね、やっていいのか悪いのか分かんなくて困ってるんです。こういう感じでテレワークでやった方がいいのかな。
あれは、今流行ってるズームってあるじゃない。
ズームって何ですか？ズームが流行ってるっていうのは見たんですけど、ズームが何かまでは調べなかったんですよ。
複数の会議ができるスカイプみたいなサービス。
へぇ、スカイプよりいいんですか？
わかんない。もしかしたらスカイプよりいいのかもしれない。
ねえ。へぇ、
まあ。それでみんなが一堂に会して会議したりとか、ズームで繋がって飲み会するのが流行ってるんだって。
あ、なんか見た、高橋よしきさんのフェイスブックで見た気がするな。
なんで小泉さんがお弟子さんに聞いてやってみればいいんじゃないですかね。
そうですね。やっぱあってね、いつもガストでやってるんですけど、それがちょっと心配だから、ズームでやってみようかな。
やってみてください、ぜひ。
うちの近くにもね、別のそのネタ出し会でやるのと違う町のガストがあるんですけど、うん、夜の6時半とか7時くらいに車で前通るとすごいスカスカです。
そうですね、僕まあコンビニで買い物買ってきて食ったりしてるんだけど、たまにこうモスバーガーに入ったりすると、
うん、
誰も客いなくて僕一人とかですよ。
ああ、全然濃厚接触しないですね。
うん、そんなんですよ。今日もその書店に一人でいるんですけど、なんかたださ、ウイルスが3日間生きるんだって、プラスチックの上で。
ああ、なんかそういう説ですよね。あ、うん、なんかアルミかなんかの上も長く生きるんですよね。
そう、だからとりあえず今日来た時に机の上とかを、うん、ウイルスを殺すやつで拭いたんですけど、
ファブリーズみたいなやつですか。
なんかね、ウイルスを殺すっていう、わざわざそういうのを昔買ったことがあって、それで拭いたんだけど、まあでも分かんないよね、そんなの。
それも自分で持って歩いて、どっかフードコートとか行った時、そういうのでさっと拭いたりした方がいいのかもしれないですね。
うん、そう。もうでも今なるべくもうアルコール見ればずっとやってるんだけど、もともと風邪ひきやすいからなと思って自分は。
ああ、じゃあ気をつけた方がいいですね。
なんで今日はちなみに雑談の回だけど、本の課題本を考えた方がいいんですよね。
そう、今日は決定しなきゃいけないんですよ。僕はね、読みたい本今ね、2冊あります。
どんな本ですか？
フィクションの方で、
うん、
あのやっぱり古市憲寿さんのやつ読みたいなっていうのと、前回のあの天空の絵描きたちを、
なんだっけ、千の空は跳ねてだっけ、
そうかな、
ちょっと待ってね、今調べるから。
はい、それと今日発売の、
うん、
今村夏子さんの木になった朝っていう本です。
ん？
今村夏子さん。
今村夏子さんの新刊が出たの？
今日出たんですよ。
でもどっちもフィクションじゃないですか。
そう、だからどっちもフィクションで今2冊どっちか読みたいなっていうので、ノンフィクションはね、
うん、
あの、今読んでる本ですごい面白いから、マスノさんも読んだらどうかなとは思うけど、全く興味がないかもしれないので。
うん、どんな感じの？
うんとね、特攻隊の本です。2、3年前に、
うん、
あのベストセラーになってた鴻上尚史さんのやつ。
あ、
その時買ってずっと読んでないでいたんですけど、読み始めたらまあ面白くて。
特攻隊に取材したノンフィクションなんですか？
そう、鴻上、そう、特攻隊に8回で出撃したんだけど、それでも生き残ってた人なんですよ。いたっていう伝説があるっつって、こうすげえ人がいたもんだなって鴻上尚史さんが思ってたら、
うん、
その人がなんとまだ存命だったっていう本なんですよ。
そうか。
そう、不死身の特攻兵、軍神はなぜ上官に反抗したか。僕は今まだね、100ページぐらいまでしか読んでないんですけど、まあ面白くて、そう。これも、まあどうかなって思うけど、マスノさん、軍とか、ゼロ戦とか特攻隊とか、全く興味がないとような気がするので、
その通りですね。どうしようかな。
ただね、その特攻隊っていうシステムがいかに馬鹿げてるかって、なんでもう毎回死んでくるもんだと思って出撃するんですよ、うん、周りの人たちが、
うん、
で本人は絶対死にたくないって思って帰ってきちゃうんですよ、
うん、
それはなぜかというと、自分は腕がすごいあるのに、一回その出撃して転換1個沈めるより何回も出て何層も沈めた方がずっといいじゃないかって思って、馬鹿げてるって思ってるんですよ。システムが。しかも、そうやって飛行機で突っ込むよりも爆弾を飛ばした方がずっと、成功率が高いって言うんですよ。自分も死なないし成功率も高いっ そのね、なんかそれをシステムをご利用する感じの不合理さが、オリンピックのせいで検査を絞ってる感じにすごい似てて、ちょっとね、うん、ゾクゾクするんですよね。
まあでもどう考えても愚かな仕組みだったわけじゃないですか、特攻隊は。
そうなんですよ。
僕、世の中で一番愚かなことは、特攻隊だと思っていて、
ええ、
特攻隊って、そのもう死ぬ前提だから、例えば童貞だった人に、こうわざと女の人をあてがったりしてね、
うん、
覚醒剤を与えるっていう話を聞いたことがあるんだけど、
ええ、
もうそんな人間の最もする愚かなことの最たるものだと思ったのね、
ええ、
だって死ぬ前提なんでしょ。
そうそう、
だからかわいそうだからせめて女の人とかあてがうわけじゃない、
うん、
そして気持ちが高揚するようにというか覚醒剤を与えるわけでしょ、
うん、
もう最悪じゃないですか。
最悪なんですけど、毎回、その、うん、あれ、なんで帰ってきちゃったのみたいになるんですよ。
まあ、強いからね。でもね、普通、頭が良くて、能力高い人は、そんな愚かな、理不尽な要求に耐えられないと思うんだよね。
それで、次はちゃんと死んでこいよ、つって送り出されるんですけど、うん、その時に、毎回ね、結構盛大なパーティーっていうか、
うん、
いい食事を、晩餐を用意してもらうんですけど、うん、それが何回も行ってるうちにどんどん呼んでもらえなくなったりするんですよ、
うん、それがさ、たった一つの出来事としてね、つまり特攻隊というものがない中での物語だったらすごく面白いと思うの。
ええ。
なんだ、例えばさ、たまたまたった一つのこう死にに行かなきゃならない仕事だったのに、いつまでも死なずに生き延びて今も生きてますっていう話だったら素敵な話だと思うんだけど、
はい、
裏側に本当に死んだ人が山のようにいるわけじゃないですか。だからその話を聞いても寒々とした気持ちになっちゃうな。なんか愚か。
あ、そこまで言うならね、マスノさんにはぜひ読んでほしいですね。
まあでもちょっとおいおいは読んでいますけど、ちょっと興味があるかっていうと、でも難しいな。僕もね、今日一応候補持ってきたんですけど、
はい。
今もうその、くだらないって言っちゃ変だけど、雑務が多すぎて、本全然読めてないんですね。
はい。
で、今買ったけどどっち読んでない本が、
うん。
岸正彦さんっていう人のちょっと前にヒットした、
はい。
まあ、2016年にヒットした本なんだけど、
はい、
断片的なものの社会学っていうね、
はい、
本があるの。で、多分増野さん好きだよって言われて勧められて買ったんだけど、まだ読めてないからどんな風に面白いのか分かんないんですね。
はい。
まあ社会学をすごく身近なちょっとしたエピソードから考えていくみたいな本なのかもしれないけど、でも。天海さんが推薦してるぐらいだから、生きてらっしゃった時だからだいぶ前なんだよね。
ね、
あとフィクションは、わざわざ読者の方っていうか、僕の T シャツを買って、クラウドファンディングで T シャツを買ってくださった方が、
はい、
私の推しの本ですって送ってくださった本があって、
お
その推しは、アダルトビデオの女優さん、だった桜真奈さんで、春死なんっていう最新小説なんだけど、この桜真奈さんは今小説を次々お書きになってて、この春死なんも、群像っていう純文学の雑誌に載ったものを2編を集めた本なのね。
なるほど。
まだ読んでないんだけど、もうそこまでわざわざ送ってくる本は読もうと思ってるから、
うん、
自分が著者でもないのに読んでほしいって送るものには何かあると思ってるんで読もうと思ってるんだけど。
はい。
今んとこ上がったものでは僕が読みたいのはあれかな、やっぱり、千の夜は跳ねて古市さんかな。
そうですね。
せっかくね、比較して語ったから読みましょうか、うん、千の夜は跳ねて。
そうなんですよ。気になってしょうがないんですよ。
あそこまで言われたらね。
そうそうそう。
で、ちなみに芥川賞発表の後の文藝春秋も買ったんですね。
はい。
で、 私たちの読んだ幼子の聖戦がどんな風に評価されたかちょっとだけ紹介します。山田恵美さん、
はい。
幼子の聖戦、たった数行の間に肛門を晒した無名の俺、身から出たサビならぬ股間から出たサビ、自業自得ならぬ股間自得、俺の股間がもたらしたものなんて文言が続く。
お
う、ウォシュレットでいかに肛門のひだを洗うかで、やはり数行を費やす。しつこいよ肛門器の子供か。幼子と幼稚な大人は全然違うし、下びているということと下びた人間を描くことも違う。この作品は頑張ってはったりかまして下びているっていうのが山田恵美さんの評でした。
ボロクソじゃないですか。
ボロクソですよ。でも、褒めてる人もいて、
はい。
あ、でも、ちょっともう一人、けなせる人の読むと、吉田修一さんね。吉田修一さんって私たちと、はい、と同学人だと思うんだけど、
あ、そうなんだ。
うん。幼子の聖戦、木村祐介さん。
はい。
喜劇、自演所村の、自演所でいいんだっけこの読み方。自演所村の、
はい。
競争曲とでも名付けたいようなテンポの良い筆さばきで一気に読まされましたが、44歳の主人公の子供っぽさが気になりました。
おお。
タイトルに幼子とあるように、作者も意図的にやっていると思いますが、それにしても主人公があまりに中学生男子のままで、これを現代の中年男像のギガとして読むべきなのでしょうが、そこまでの遠近が感じられなかったのが残念でした。
うん。
僕はね、44歳こんくらい幼いと思うな。
まあでもね、独身で、あれだと、結婚も、子供もいないと、まあしょうがないっちゃしょうがないですよね。うん
こんなもんだと思ったけどね。で、まあ、褒めてる人もいましたよ。
はい。
褒めてる人はね。ちょっと待ってね。川上博美さん。
はい。
幼子の聖戦。これは面白い小説だ。そう思いながら読みました。評価のまな板に載せなければならないと思いながら小説を読んでいるときにはとても珍しいことです。
おお。
押し切れなかったのは語り手がバカ、かっこ、以前も書きましたがバカは私にとって褒め言葉です。なはずなのに、うん、要所要所で賢い人物になってしまっているように感じられてしまったからです。多分、作者の賢さが語り手の中から顔を出してしまっているのです。でも、近年こんなに熱狂を感じる小説はなかなかなかった。すごい褒めてますよ。
僕もそう思います。
いや、面白かったよね、小説としてはね。ね、
本当に。
他にもね、褒めてる人はいたんですけど。あったあった。もう一人褒めたの読みますね。奥泉光さん。
はい。
現在の政治の空虚な保守性を戯画的に描いた幼子の聖戦は楽しく読めた。理想や希望を嫌悪し、この世に無意味をもたらす破壊者たることを決意した主人公のやっていることは非常にせこい。というあたりは大変面白い。が、彼が宗教的反転をしてテロリストとなる筋には無理があるように感じた。そこへ物語を運んでいくにはもういくつか補助線が必要ではないだろうか。
ああ、そう言われてみるとそんな気もしますね。
割とプロっぽいご意見ですね。
そうですね。
まあ、確かにこう雰囲気で強引に話が切り替わる感じはちょっとあったよね。
まあ、ただね、僕はそういう風な流れの物語に親しみがあるから、飲み込みやすかったっていうのはね、すごいあると思います。
なあね。で、作者もこうしたくて書いてるっていう流れに、ね、読者が載せられるかどうかだよね。
そうですね。
まあでもそれはこれを踏まえて千の夜は跳ねて読みましょう。古市さん。千
じゃなくてね、100でしたよ。
あ、ごめん。100の夜は跳ねてだった。僕今千の夜は、はい、千の夜は跳ねてっていうふうに Google 検索したら、
はい。
ちゃんと100の夜は跳ねてが出てきちゃうので、合ってると思っちゃったけど間違えてました。
はい。
で、じゃあノンフィクションどうしようかな。でもその。
ノンフィクション、でもこの断片的なものの社会学は難しそうじゃないですかね。僕ちょっと苦手な、ね、読んでて、読むのが苦痛になる空気をタイトルに感じるんですよね。
多分ね、一本一本は面白いと思うんだけど、
ええー。
どうして読むとうざいかもね。わかんないけど。
ちょっとなんか頭良さそうなやつ苦手なんですよね。
あんま頭良さそうじゃなかったよ、ちょっと読んだ限りは。
ただ、そうですか。
ただね、まあ、そんなに強くおすすめない、読んでないからまだ。
はい。
そうか、その、やだな、僕、本当に僕、日記に今まで何度も書いたぐらい、特攻隊が嫌いなのね。
まあ、特攻隊が嫌いな人が書いてますよ。
まあ、そうなんだけど、もう、だって、結論が愚かだと分かってることなんだよ。
そういうことではないですよ。特攻隊を、
うん、
のことを書いてるんじゃなくて、この人の生き様を書いてるんですよ。
どんな感じなの？その、鴻上尚史さんが取材して書いてるの？インタビュー集なの？
インタビュー集と、まあ、電気パートとね、インタビューパートとあるんですよ。
うん、
僕は今、電気パートのところを、やっと読み終わったところで、これから対談みたいになところを読むところに入っていくところです。
どのくらいの厚さですか？
200何十ページじゃないですかね。スルスル読めますよ。
不死身の特攻隊。
そう。
軍神は、なぜ上官に反抗したか。
そう、軍神としてね、最初の、一番最初の特攻隊に出たんですよ。で、うん、地元に死んだっつって伝えられて、盛大な葬式をされて、もう町の家族とかが、もうすごいセレブになるんですけど、
うん、
生きてるって知って、みんな、えってなって、また行って、2回目の葬式も出されるんですよ。
ああ、そう。まあ、あれだね、その、すごくせこいレベルに話をすると、転校しますって言ってみんなが、うわ、転校するんだってすっごくこう悲しんだ後に、やっぱし転校しませんでしたって人いるよね。
そんな感じ。
それみたい。うん。読んでみるかな。鴻上さんは嫌いじゃないので。
ええ。
でもだいぶ前の本なんだね。2017年の本なんだ。
そうそう。
まあでも、読んでみますか。でもちょっとすぐに読めないと思うな。
わかりましたよ。
先になっちゃうかもしんない。
はーい。
でもそれにしましょうか、一応。
お願いします。
じゃあ、今回の課題本は、
はい。
古市さんの100の夜は跳ねてと、
はい。
不死身の特攻隊、軍神はなぜ上官に反抗したか、講談社現代新書の鴻上尚史さんの書いたノンフィクションということになりました。
はーい。
はあ、今日はでも、友の会ではどんな話をしようかな。
そうですね。友の会のことを何も考えてなかったですよ。
ちょうどでも1時間ぐらい喋ったことになるのかな。
そうか。
この。
そうか。じゃあ僕、うん、友の会で最近読んだ本のことを話しますよ。
なんと。
でもそれこそ本編で話した方がいいような気がするな、本と雑談ラジオだから。
まあね。
じゃあ、そのうち、一冊、まあ、その、不死身の特攻隊のことも話そうと思ってたんですけど、
うん、まあ、それは課題になったから。
最後まで読み終わってないから、
うん、
ちゃんと次回の課題で話します。で、最近読んですごい面白かったのが、
うん、
宮部みゆきさんの歌詞って読んだことあります？
ああ、歌詞は読みました。
すっごい面白いですね。
映画になれましたっけ、あれ。映画になれませんでした。
映画にもなってると思います。
そうね、僕はね、ミステリーがそんな好きじゃないので。
そんなミステリーって感じの話じゃなかったですよ。
僕はね、正直そんなに飲めなかったんですよね。
あ、そう。
あのね、割とね、すごく変な話だけど、
ええ。
あんま驚かなかった。たまたま。
まあ、そんなにびっくりさせようっていうコンセプトの構成ではなかったですよ。
うん、そうなんだけどね。そうなんだよ。まあでもそれは僕、あ、これが人気がある世界なんだなと思って読みました。
ああ。それとね、うん、有吉沢子の悪女についてっていうのを、これも古い、どっちも古い本なんですけど、
うん、
こっちはもうはるかに古くて、昭和3、40年代が、まあ戦後さながらぐらいからかな。
うん、
読んだことあります？
有吉沢子はね、僕、全然読んでないんですけど、
はい、
すごい思い出があって、人生で最初に合コンしたことがだいぶ遅かったのね、
うん、
だいぶ大人になってから合コン初めてしたんだけど、
うん、
その時に来てくれた女の子が二人とも沢子さんっていう名前だったの。
ほう。
で聞いたら二人とも親が有吉沢子のファンだから沢子って名前にしたって言ってた。いい話でしょ。
いいですね。
だから有吉沢子はあるちょっと文化的な過程においてはとても愛されてた作家なんだよね。
うん、あのね、名前つけたくなる気持ちがわかりましたよ。
あのでも、あ、すごい迫力のある小説じゃなかった？小説、それはノンフィクション？
小説です。
なんかさ、だって大ヒットしたのがいっぱいあるんだよね、有吉沢子さんね。
そうですね。
でもバカにされてたの、あの大衆的にヒットしたせいで。
あ、そうなんだ。
うん、気の毒な作家なの。
これもね、でもミステリーのジャンルには入ってるんですよ。でね、歌者とね、続けて読んだんですけど、
うん、
どっちもね、その、主人公として語られる人物が不在のまま物語られる小説だったことに、ちょっとびっくりしました。
うん、なるほどね。よく読んでますね、小泉さん、本をいっぱい。
いやー、やっぱね、ちゃんと、あ、これね、悪女についてはね、スピーツで担当ついてくださった人のが、最初に本いただいたんですよ。
うん、
で、それからね、僕当時、あんま本読む習慣がずっと長らくなくて、小説特に。
うん、
読まなきゃなーって思って、もうだから10年、12、3年前にいただいて、放置してたのを今読んで、ああ、その時読んどきゃよかったってものすごい後悔しました。
ああ、せっかく担当者の方が勧めてくれたのに。悪女については、沢尻エリカさんが主演でドラマになってるんですね。
そうそうそうそう。どちらもね、すっごい面白かったので、今、今更ね、どっちもその、世間的には評価は極めて高い本だから、
うん、
こんな定まった評価のものを改めて俺がおすすめするのはなんですけど、うん、面白い本読みたいなって思ってる人がいたら、悪女についてと、貨車と、幼子の聖戦をおすすめします。
うん、あ、その並べで言った時に一番得するのは幼子の聖戦ですね。
そうね、
世間的に貨車とか
大ヒット。そう言われたばかりの。
だって大ヒットしたんだもん、貨車。
そうですね。
ま
あ本当はね、模倣犯を読もうかと思ってたんですけど、あまりに分厚いから、
うん、
まあ、宮部みゆき一冊も読んだことなかったんですよ。
うんうん、
ちょっとそれ、模倣犯いきなり読んで、苦手な感じだったら、ちょっとあまりに辛いなって思って、貨車を、読んでみたらすっごい面白かったので、今度は模倣犯を今年は読もうと思います。
クレジットカードの話だよね。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、当時サラ金が今でいうグレーゾーン金利がはびこってて、それによっていろんな人が不幸になってたっていうのが物語の背景にあるんですよね。
うんうんうんうん、そうだな。僕ね、実はエンターテインメントとされる小説って本当にどれも苦手で、山本文夫さんっていう作家だけぐらいなの、好きなのは。直木賞作家なのね、山本文夫さんは。山本文夫さんの小説はどれ読んでもすっごく好きなんだけど、なんかね、山本文夫さんの小説って ミステリーとかそういうジャンル分けができないの。あの恋愛小説とか言っても、あんまり恋愛小説じゃないし、
うん、
そういうとこが好きなんですよ。だから、いわゆる恋愛小説として恋愛小説書いてるものもダメだし、
うん、
ミステリー的な枠組みの中で作られる話もあんまり載れないから、
うん、
本当に読める本が偏ってるんだよね。
なるほど。
山本美さんのはね、本当に小泉さんに読んでほしいな。
ああ、なんて本ですか？
あのさ、今度新作が出るのね。
おお、いいですね。
まだそれはこれから読むんだけど。
じゃあ、それをじゃあ本と雑談ラジオでやりましょうよ。
うん。でもね、僕、小泉さんにもし最初に読んでほしいとしたらね。
ええ。
だいぶ昔の作品なんだけど、ブルーもしくはブルーっていうのがあるのね。
ブルーもしくはブルー。
うん、でドラマにもなったんだけどさ、
はい、
すごい好きな小説なのそれ。あの、山本由美男さんの小説の中ではちょっと現実離れしてたところがある話なんだけど、
お
う、そうなってくのっていう、もうその僕ね、だからみんなが狙う意外性みたいなのにあんま驚かないとこがあの多分なんか欠けてて、でも山本美さんの意外性はなんか意外なんだよね。あの、で想像もつかない着地点で あの楽しめるから、
うん、
まず最初に思うならそれをおすすめするかな。
なるほど。96年の本ですね。
山本美さんはもともとね、少女小説コバルトとかのジャンルにいた方なんだけど、すごく地味に一般小説を書き始めて、でどんどん評価が高まっていって、本の雑誌とかですごい褒められるようになって、で一般小説をいっぱい書くようになって直木賞を取った。でも直木賞を取るまでに たくさん傑作書いてるんだけど、
ははは。
で今はね、もう本当にたまに書き下ろしを書くみたいなニュアンスの感じの作家になってるんですよ。
はい。
でももうステロタイプなところがないの、全然。
へぇー。
でさ、小説ってやっぱし、ある種ステロタイプに寄せないとみんなが楽しめないとこがあるじゃない？
はい。
大げさに言うと、水戸黄門的なさ、
はいはいはい。
ね、やっぱ構造で、あ、なるほどって思わせないと。
ベタってことですね。
受けないけど、本当にそういうことをしないのに面白いっていうところが好きなんだよね。
ああ、僕もそれは実は目指してるとこですよ。
うん。僕エンタメは山本美穂さんがいればいいってくらいね、他のものは興味持てないんだよね。だから、山本美穂さんが褒めたものは読もうと思ってて、だから僕たちが前、うん、読んださ、ほら、夜の雲のなんとかって読まなかったっけ？
ああ、あの人は雲を殺せないじゃないですか。
あ、そうそうそう。あれは山本美穂さんが褒めてたので読んだの。
へえ。
山本美穂さんが選考員だったのよ、確か。あの、
へ、
雲を潰せないのを作者のデビューの時の、
綾
瀬まるさんね。
そうだ。
うん、そうそうそう。あれ面白かったでしょ、あの人は雲を潰せない。
そうですね。
あの、そうだから山本美さんが面白いっていうものは読もうとしてるんだけど、そうなんだよね。まあでも、ちょっと、わかりました。今回はとりあえず古市さんの本と、その、
鴻上尚史さん
のやつは読んでみますけど、ちょっとね、すぐに2週間後とか1週間後とか言うと読めないかもしれない。
はい、いいですよ。
で、たださ、もうちょっとせっかくスカイプでできるんだったら、雑談会増やしてもいいですね。
そうですね。
で、例えば今週まだ読めてないんだけどって言ってやるとか、
二
つだけ読んだからそっち先にやって、じゃあ次は来週とかでもいいですよね。
まあそうですね。あんまりね、前と違ってそういう回数こなせるようになれば、合わせる、しなくてもね、大丈夫ですもんね。
ね。なんか、そうそう。今後小泉さんがまた東京にいらっしゃるのかどうかもまだわかんないしね。
まあ、コロナが収まらない限り、ちょっといけないですよ。だからね、今日、小児科行ったんですよ。
はい。
そしたらね、東京行ってきた人は来るなって書かれてましたよ。
うん、そう。だから今、すごい危険なんだよね。なんか、緊急事態宣言とかしちゃうと、
東京の人が大阪、名古屋、東京行った人はちょっと来ないでくださいって張り紙がありましたよ。
うん、みんな田舎に帰ったりすると移しちゃうっていうからね、親にね。
うん、
で親に移しちゃうと、もうなんか肺炎が、たちが悪い肺炎で肺が元に戻んないんだって。
ガラス状になるって言ってましたよね、うん、どういうことか全然わかんない。
怖いね。
ねえ、
なんか最初の方さ、普通のインフルエンザと似たようなものですとか言われてなかった？
まあね、症状も出ないみたいなこと言ってましたよね。
お医者さんとかいうことがやっぱさ、
うん、
断言する人はダメだね。まだ分かってないですって言ってほしいよね。なんかさ、僕昔からなんだけど、お医者さんってさ、結構例えば水虫にお茶っ葉が効くなんてことは絶対にありえませんとかいうお医者さんがいたんだけどさ、最近はカテキンっていう成分が効くんじゃないかって言われてるのね。だからやっぱいくらお医者さんでもそんなに全部のことは知らないからさ、断言するのはダメだと思っています。
はい、
コロナも全然分かってないしね、まだね。
そうですよ、恐ろしいですよ、うん、
これからどうなってしまうんだろうね。
じゃあそういったところで、
はい、
本編の方は
お狭いで、まあ、皆さん生き延びてください。とにかく前回
前半早ければ、うん、来週ぐらいにまたやりましょう。
そうですね、まあ、ちょっと本一冊でも読めたら やってみたい気もしますね。
はい、
あと僕ちょっと自分の宣伝になっちゃいますけど、
はいはい、
なかなか一人だけの YouTube 放送とか全くできてないんですけど、マスの書店を利用する会っていうのをやってて、
はいはいはい、
まあ一番安いコースでも1000円もかかっちゃうから万人にはおすすめしませんけど、
はい、
一応そこでは単価の話をしたりとか、あとその会員だけのラジオをやったりしてるので、
はい、
でラジオ1回目は僕がプロデビューするまでに作った手作りの本を紹介し、
はい、
いかに頭が変だったかを語りました。
はい、
でもしそういう本作りみたいなものに興味ある人とか短歌に興味ある人は試しに入ってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、嫌だったらすぐやめていいですから。
何分ぐらいなんですか？
まあラジオはね、でもその1時間ぐらいの放送を何回かやろうと思ってるんだけど、まあいろいろみんなで本の話をする掲示板があったりとかして、本と雑談ラジオのではあんまりそういう話まだ盛り上がってないけど、まあ、その人っていうのを利用する会は意外と話をしてくる人が多いから、
はい、
まあまあいろんな話をしてますよ今。
YouTube だったら、
うん、
短いのを何本も上げた方が儲かるんじゃないですか？
本当はね、でもその前も言ったけど、儲かる以前にまず住所登録が終わってなくて、で、住所登録ってね、4回までチャレンジできるらしいの。
失敗するとダメになる。
そう。で、2回も失敗してるの。で、2回。
やばいじゃないですか。
2回申請したけど、2度とも郵送とされてこないから、うん、これ以上ミスするともう後がないかもしれないので、困っていますよ。
そうですね。
で、まあでももう、ちょっと反省したのは、やっぱり、楽しく話したりとかすることがまず最初に前提でないと、
はい。
それで結果的にお金が入るぐらいの気持ちでいないと、やっぱりダメですね。
そうですよ。
もともと僕はそういうタイプの人間なんだけど、
はい。
もういろいろあって、気持ちがすさんでいて、貧しい感じの話をしてしまいました。
まあ、それはそれで大丈夫だと思いますけど。
大変失礼いたしました、前回は。前回の聞いたのにもかかわらず、今回も聞いてくださっている方々には心から感謝します。
はい、じゃあ、そういうわけで。
はい、はい、じゃあ、これで、また今度、来週か再来週。あ、で、友の会
よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。